そうそうそう。
はい
おはは
い。
ようございます。学習事務コーチの堀です。今回はですね、子供のやる気をなくすお母さんの例について話をちょっとしていきたいと思いますけど、今日はですね、私の息子のやすの方からやる気をなくすお母さんの事例っていう、ちょっと話を聞いてみたいんですけど、どんな感じの人がやる気をなくす、子供のやる気をなくさせるお母さん、なんかありますか？
いろんなパターンがあるんですけど、私、まあ、いろんな面談とかをしていて、去年とかだと、360は多分超えてますかね。親御さんと面談してたりとか、その前の年も400以上は面談、親御さんとか、子供と面談させてもらってて、一番多いのがやる気についての相談なんですね。
ですよ
で、
ね。
私が見てて、今実際に指導してたりとか、まあ、長い子だと、うちの塾だと、5年とか6年続ける子が多いので、まあ、親御さんがどう変わってきてから、子供もどう変わるかとか見てって、一番思うのは、一つは、親御さんの期待値が高すぎる、大きすぎる場合が、子供のやる気をくじいてしまってるなとは思います。
例えばどんな感じで？
例えば、よく私言うのは、返事のカツアゲ。
返事の
っていう
カツア
話を
ゲ？
する。返事のカツアゲ。これどういうことかっていうと、例えば、まあ、宿題、まあ、テストの点数が悪いとするじゃないですか。まあ、例えば、本当は80点親御さん的にも取ってほしいんだけれども、50点でしたと。で、まあ、親御さんからすると、テスト悪かったよねって。これからどうするのって。子供からすると、この返答に対しては、頑張らないって返答ないですよね。これで OK です。このままでいいんやって返答はなくて、お母さん、親御さんが怒ってるから、なんて返事するかっていうと、次頑張るって多分言うと思うんですね。で、親御さんなんて言うかって、頑張る。じゃあ具体的に何するのって言うわけですね。ちょっと詰めるわけです。そしたら子供はなんて言う、例えば、ワーク、じゃあ、学校のワーク、早くから解く。早くってどれぐらい？2週間。2週間で足りるの？ 3 週間。じゃあ3週間やるって。3週間本当にやれるの？やるやるやる。分かった、やるって言ったからね。で、テスト3週間前、あんたやるって言ったやないの？っていう見解ですね。これ、一見、本人の許可を取ってるように見えるんですけど、まあ、自分の立場になったら分かると思うんですけど、返事のカツアゲって言って、やるって言ったからやるよねっていうふうに、こう、取ってるわけなんですね、許可を。で、子供からすると、子供の気持ちからすると、どんな風に思ってるかっていうと、いや、やるって言わせたのそっちじゃんって思うと思うんですよね。やりたいって言ったわけでもないけども、状況的に言わされた。で、それでまあ、うまくいけばいいんですけど、やっぱり言わされたものって、なかなかこう自分でやりたいと思わないので、できない。で、怒られる。だったらやって無駄じゃんっていう風には、この負のスパイラルに陥るみたいなことが結構大きくて、で、これ、まあ、じゃあどうしたらいいかって話なんですけど、私がいつもそういう、なんていうんですかね、ものすごい勉強に対して、モチベーションが高い子って結構やっぱり楽、指導者からも楽なんですよね。
楽ですよね。
もう言ったことは素直にやるし、逆に質問もしてくれるし、もう優秀で、あ、素晴らしい、もうこちらはすごく何もすることないなって思うんですけど、やっぱりほとんどの子はそうじゃなくて、やる気がなかったりとかできないと思ってるとかっていう子が多いんですね。なので、何が言いたいかっていうと、すごいやる気満々、10点満点で言うと、10点の子、やる気とかモチベーションとか10点の子と、それからやる気が全くない、モチベーションが高くない子。まあ、これ10点満点で、例えば3点だとしましょう。この子と、10点の子と3点の子を同じ目標を設定するっていうのが、そもそも私は間違いなんじゃないかなって思って接してるんですね。例えば、モチベーション10点の子に3週間前からワーク解きましょう。これ多分普通にやってくるんですよ。だから結果出るんですよ。でも、例えば、モチベーション3の子に対してワーク3回解きましょうって言っても、まずやってこないんですよね。
ならへんね。
で、そもそもワーク、学校、提出期限に遅れてるとか、そもそも提出してないとか、そういう状態の子に対して、ワーク3回解きましょうって、まあちょっとまあ難しいんですよね。なので、例えば、やる気モチベーションが3の子に対しては、そもそもじゃあ答え移してでもいいから、ワーク1ページだけやってみないとか、あるいは答え移してでもいいから、提出だけはしようかっていう、 そういう目標設定が必要だと思うんですね。で、本人としては、できる目標だからこそ、より、あ、ちょっと達成できた。まあ、じゃあ、ちょっとやってみようか。つまみ食いみたいなもんですよね。ちょっと、まあ、できたからもうちょっとやってみようかっていう、こう、やる気が促進されるなっていうふうに私は指導してて感じるっていう感じですかね。
あれ、例えばそれは、あれ、親御さんがそれで満足いきます？どんな感じ？
満足ってのはどういうことですか？
いや、だから、一番ね、その難点なのは、
はい
言っ
はい。
てることはその通りで実際そうやってるんだけど、親御さんがすぐ答えを求めるお母さんって言ってますね。そういう子に対して、すぐ
はい
次
はい
から
はい。
点数上がろうとか、それはどうなんですか？それはやっぱお母さんが絡むため。
そうですね。まあ、結局、親御さんが私、いつも面談とかで話させてもらうのは、これはもう上から目線でも、何から目線でもなく、親御さんが何を起こしたいか、何をしたいかに尽きると思ってるんですよね。で、私の考えてる、まあ、指導の時に一番大切にしてることが、一つあって、二つですね。一つは何かっていうと、相手は変わらない。相手は変わらない。生徒は変わらない。親御さんも変わらない。他人も変わらない。うちで働いてる先生方も変わらない。人は変わらないと思ってるんですね。他人は変えられないと思ってるんです。で、これなんでするかっていうと、人を何とか変えようとするって難しいんでね、そもそも。天気変えるようなものだと思ってて、雨降ってるのに晴れにしたいって無理じゃないですか。で、それをするんだったら、で、コントロールも効かないんですよね。なので、だったら自分が変わった方がいいよねっていうふうに考えてて、だから自分が例えば声かけ変えるとか、例えば本当は宿題ワーク3回やってほしいんですけど、さっきの話と同じように、正論、正しいことをワーク3回やるってことが正しかったとしても、本人にとってはできないのであれば、じゃあワーク1周、しかも答え移してとかに変えるように、私の場合は一つ心がけてる。っていうのが一つありますね。で、それから、もう一つは、まあ、先ほどちょっとお伝えしたんですけど、人を変えようとするんだったら、まず自分から。それでも変えたいと思うんだったら、まず自分から。まあ、人は変えられない。で、今のそのままでうまくいってたりとか、今のままでできそうなんだったら、私はそのままでいいと思うんですよね。変わらなくてもいいし、それなりに今まで多分親御さんとかもうまくされてたと思うんですよ。で、いろいろ頑張ってきて、なので私はそれは別に否定しないですし、それがいいなと思うんですけど、ただ、もし、あ、親御さんがもうちょっとこう変わってほしいなとか、こういうふうに自分も変われたらなとか、今の状況を変えたいなと思うのであれば、相手が変わらないので、自分が変える決断というか、覚悟をちょっとずつ変えていくっていうのが必要かなとは、これは、まあ、誰がというわけではなくて、私自身がずっと、意識というか、肝に銘じてることですかね。
まずはあれやね、相手を変えられないから変えられるのは自分からってことですか。
そうですね。はい。
わ かりました。まあ、その続きは明日にでも話をしまし
はい、お願
ょう。
いします。
それでは、今日も頑張っていってらっしゃい。ありがとうございました。